この時間は街角レポートのコーナーです。鈴木幹成さん、今日は飛田給にあります NPO 法人高次能機能障害者活動センター調布ドリームにお邪魔しています。早速呼んでみましょう。鈴木さん。
はい、山下さん、こんにちは。鈴木幹成でございます。
はい、こんにちは。
こんにちは。
さあ、鈴木さんのクリスマスのご予定は？
そうですね、もう今日はもう家に帰って甥っ子と遊ぶです待ってますので、
はい、お願いだからまた、髪の毛こう、ね、はい、ごちゃごちゃにならないように気をつけてくださいね。
あ、もうそれはもう絶対にしないので、
はい、いいですね。甥っ子と賑やかなクリスマスということですね。
はい、はい、
さあ、
はい、
今日ご紹介いただく施設、まず皆さんもこう、はい、高次能機能障害という言葉もなかなか聞き慣れない方もいると思いますので、はい、そういったことなども含めながら詳しくご紹介お願いします。
はい、かしこまりました。それでは今日僕は飛田給にあります高次能機能障害者活動センター調布ドリームに来ています。場所は飛田給駅北口から徒歩およそ5分ほどのところにあります。こちらの調布ドリームは2階建てのライトグレーの外壁の建物で、施設の外も掃除が行き届いていて、窓にも一つなく非常に綺麗で清潔感がありまして、調布ドリームの中には販売されているピカピカのコーヒーカップ、お皿などの食器類、男性女性ものの洋服、ポストカード、イヤリングなどのアクセサリー、おもちゃなどが見栄えよくきちんと並べられています。今日はそんな事業所、高次能機能障害者活動センター調布ドリームの施設長の島田雄一さんと菅野道夫さん、そして小池香織さんにお話を伺っていきます。それではまずはじめに施設長の島田雄一さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあそれでは島田さん、早速なんですけども、このですね、高次能機能障害というのはどのような障害ですか？
はい、事故や脳卒中などさまざまな原因で脳の一部が傷を受けると、その部位により特定の症状が出ます。症状が重複することも多く、生活上の困難に加えて外見上分かりづらいという特性があります。周囲の理解と支援、また脳のリハビリや適切な訓練が有効であると言われています。主な高次能機能障害の症状としては注意障害、2つのことが同時にできなくなったり、集中力が続かず同じミスを繰り返す、周囲のことに気が散って作業に集中できなくなる、次に記憶障害、薬を飲んだことを覚えていない、物の置き場所や約束を忘れる、そのために何度も同じことを繰り返したり質問する、次は遂行機能障害、日常生活や仕事の手順を自分で組み立てまた実行することが難しくなる、続いて社会的行動障害、欲求や感情が抑えられない、こだわりが強くなる、やる気が出ない、疲れやすく、すぐぼーっとしたり、すぐ眠ってしまう。失語症、話す、聞く、読む、書くことが難しくなる。思った言葉が出てこない。人の話がわからない。本が読めない。手紙が書けない。反則、空間無視。目の前の空間の半分、多くは左側を見落としてしまう。食事の半分を残してしまう。移動中、片側にあるものにぶつかる。最後に、知識的障害。自分がいる、場所を判断できない、よく知っている場所で道に迷う等があります。見た目ではわからないので本当に皆さん苦労をされております。
それはもう日常生活ではもう何気なく、できたことがもうできなくなってしまう、支障ということなんですけども、そういった方々をその支援されている中で、調布ドリームではどのようなもっと理念のもとに活動されていますか？
はい、一人のリハビリはつまらなくてもみんなでやれば楽しくなるがモットーの高次能機能障害に特化した事業所としてやっております。理念は1、安心と思いやりの場、2、楽しい脳のリハビリ、3、自立起業です。そして理念によって育まれた文化として、みんなで一緒に分かち合う風土、集団の特性を生かしたグループ訓練、利用者主体を目指す試行錯誤を大事にしております。
もう一人のリハビリはつまらなくてもみんなで楽しくやれば楽しくなるというのがモットーで、同じ苦労、思いを休養されている方々で、リハビリをすればきっと楽しくできますよね。はい、だとそれからなんですけども、調布ドリームでは利用者の方へはどのような支援をされていますか？
ドリームでは自立訓練 の生活訓練と就労継続支援 B 型の2つの事業を行っている多機能型事業所として、まあ、それぞれのことは後で紹介します、はい、でドリームで大事にしているのは先ほどモットー理念にあった通り集団の特性を生かしたグループ訓練です。モットーにもある一人のリハビリは集まらなくてもみんなでやれば楽しくなるをもとに支援をしています。また一人一人の希望に沿って個別支援計画を立てそれに沿った支援をしています。具体的には就職したい人には市の就労支援機関と連携して就職がスムーズにできるようさまざまな機関と連携したサポートをしております。また就職や社会復帰を目指した支援も意識して行っております。
もうそのような支援をされているということでもう私もちょっと先ほど午前中ちょっとこちらに伺ったんですけども利用者の皆さん楽しそうに活動されていたことがすごく印象的でした。それではですね利用者の状況は今どのような感じですか。
はい、このコロナ禍を受けて通常のドリームの利用は10時から3時なのですがコロナの影響で3月前半から利用者は在宅でのサービスが中心となり4月の緊急事態宣言から5月いっぱいはすべて在宅での支援になりました。6月から徐々に通所を増やしましたが第2波でまた午前中のみと人数を絞っての縮小10月から通所を通常に戻しましたが第3波の影響で12月よりまた午前中のみの利用となっております。まあ、その中ありがたいことなんですが利用者さんが生活訓練で8名就労継続支援 B 型で1名増えました。本当にありがとうございます。
じゃあみんなも頑張っていらっしゃるということでもうコロナの収束を一日も早く祈りましょう。はい、じゃあそれではですね次はですね生活訓練担当の菅野道夫さんにお話を伺っていきます。菅野さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあそれでは菅野さん、生活訓練では具体的にどのようなことをされていますか。
はい、生活訓練とはまず2年間という期限を設けて主に障害を負ったばかりの人が、まあ、自立した生活を送れるように訓練する場です。で、ドリームでは毎日大体10人前後の方が通い集団でさまざまなプログラムを行っています。いくつか例を挙げますと個人障害を改善するための認知リハだとかあと健康にスポーツウェルネスケアとかあとパソコン教室、ゲーム、書道教室、絵を描こう、絵手紙、麻雀、映画、あと障害を負った当事者同士の語りの場である当事者会など本当にさまざまなプログラムを行っています。で、生活訓練のプログラムの特徴としては外部からさまざまなコーチの方に来ていただいているところです。例えばさっき話したゲームはアナログゲームの研究家として有名な草場純さんだったりあとコミュ&認知っていうプログラムもあるんですけどそれは言語聴覚士の先生に来ていただいたりあとスポーツウェルネスケアでは上級公認指導員の半田さんなどに来てもらっています。また書道教室のようにご家族にコーチになってもらったり個人の機能障害の方って社会で活躍されていた方がすごく多いのでその利用者の方が前職を生かしてコーチとなるプログラムもあります。例えばジャズピアノというプログラムは元ピアニストの後ほど述べる B 型のトレーニング利用者の方がいろんな曲をジャズにアレンジして演奏してくれるというプログラムです。
もうそしてもう皆さんで楽しみながら、まあ、リハビリをされているということで、まあ、チョフドリームのモットーの一人のリハビリはつまらなくてもみんなでやれば楽しくなるを体現していて本当素晴らしいなと思うんですけれどもこういったプログラムの狙い目的というのは何ですか。
はい、それぞれのプログラムがさまざまな工事の機能を使うものだと考えているんですけどここではちょっと全体的な狙いを話したいと思います。ドリームでは利用者の方と職員という狭い人間関係だけじゃなくてコーチとかボランティアとかご家族などを巻き込んでドリーム自体がその対等で開かれた小さな社会となることを目指しています。でこの小さな社会でリハビリすることがより広い社会へつながるきっかけになるのではないかと考えて日々活動しています。
そしたら徐々に社会復帰を向けてのプログラムということですね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。じゃあそれでは次はですね就労継続支援 B 型担当の小池香織さんにお話を伺っていきます。小池さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあそれでは小池さん就労継続支援 B 型では具体的にどのようなことをされていますか。
はい、B 型ではリサイクルショップ夢市の運営とお仕事を通して社会復帰に向けてリハビリをしている状況です。 はい、それで夢市は販売しているものはさっき、鈴木さんもおっしゃっていただきましたが、地域の方からいただいた寄付とそれから私たち利用者さんと一緒に作っている手作り品と2種類を置かせていただいています。で、地域の方から寄付していただいたものはきれいにして、例えば食器なんかは漂白剤につけて油を汚れを落としたりとか、あとカバンや靴などはクリーナーでしっかり磨いたり、あと服は物によってはこう洗濯してアイロンがけをしたりとかしています。
だから通りできれいなんですね。で、そういった気になるんですけど、お値段というのはどのようにしてつけられていますか？
はい、一応パソコンでサイトで値段を調べています。ブランド名やメーカー名を入れて利用者さんと一緒に調べて、でその中からまあ、夢市だったらこれくらいかなっていう値段をつけているので、かなりサイトに載ってるお値段よりはお安く提供していると思います。
まあ、でもそうやって皆さんで値段を一生懸命考えてつけて、で綺麗に磨き上げたものが売れた時の嬉しさというのはひとしおですよね。
もちろんです。特に長くこう持っていたものなんかはあ、お嫁に行ってしまうのね、いいところに行ってくよかったねっていう気分になったりします。
もうそういった気持ちすごく素敵です。だとそれからなんですけども、就労継続支援 B 型ではその他にどのようなお仕事をされていらっしゃいますか？
はい、その他に市役所のメール便とか、あと封入作業をポスティングなどをやっています。
そしたらもう社会復帰再就職へ向けての支援をされているということですね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。じゃあそれではですね、最後に島田さんにリスナーの方へ一言お願いします。
はい、リサイクルショップ夢市安いのでまた綺麗ですし、ぜひお越しください。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。それではこの放送をお聞きになって、お家にどなたに使っていただきたいものがある方、また夢市の商品をご覧になりたいと思われた方、この高次の機能障害者活動センタードリームに一度足を運ばれてはいかがでしょうか。それでは最後に住所、電話番号、定休日、営業時間をお知らせします。住所は飛田給 1-50-1、 電話番号 042-444-3068 042-444-3068。 定休日は日曜日と月曜日、営業時間は朝10時から夕方4時までです。以上です。山下さん。
はい、鈴木さん、ありがとうございます。ちなみに鈴木さん、はい、いよいよ来週で最後になりますね。
そうなんですよ。はい、
はい、最後が大晦日というね、本当に年の締めくくりに、またね、はい、街角レポート、どんなところに行ってくれるのか楽しみにしています。はい、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
さあ、明日金曜日は深澤邦久レポーターが札にあります老舗和菓子店千代府清風堂から中継します。以上、街角レポートでした。